なるほどマネーライフ、北陸銀行の提供でお送りします。ツールドフライデー、山崎夏子がお送りしていきます。毎月第2週第4週は経済にまつわるいろいろなお話を伺っていきます。今日は金融広報アドバイザーで行政書士 CFP の森田光さんにお越しいただきました。森田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は相談事例から見た成年後見制度について教えていただけるということなんですけれども、はい、まず相談事例に入る前に少し成年後見制度ってどういうものなのか教えていただけますか。
はい、成年後見制度、っていうのはその判断能力が不十分に、なった方をお世話する制度です。
はい、
でこれは任意後見制度というのと法定後見制度と2つありまして、
はい、
合わせて、成年後見制度と言います。
で
通常はですね、法定後見制度を指して、成年後見制度と普通呼んでますんで、
はい、
今日はですね、法定後見制度に絞ってお話をさせていただきたいと思います。
はい、
でこの成年後見制度っていうのは、うん、認知症の方だとか、知的障害者だとか、そういう方々、判断能力がない方、を、お世話する制度で、まず一つは代理権というのがあります。
代理権、
これはですね、例えば介護保険制度などで、介護施設に入るときに、その契約をすると、それを代理したりしますね。それともう一つ大きいのは、取消し権というのがあります。
はい、
これはですね、通常の例えば、羽毛布団高いの買ったぞといった場合に、その、契約を取り消すと後で、そういうことのできる大変大きな、力のある、権限があります。
代理権と取消権。
はい、そうです。
でも法定後見制度、どんな方々が対象になるんですか。
はい、判断能力がなくなった方、認知症の、高齢者だとか、精神障害者の方、あるいは知的障害者の方、が対象となります。
この法定後見制度、本人の能力の程度によっても違うんでしょうね。
はい、そうですね。2000年まではですね、2種類だったんですけど、
はい、
2000年の改正から、3類型ができました。
はあ、
判断能力のない、重たい方からですね、後見類型、補佐類型、補助類型というふうになりました。
3種類あるということですね。
はい、そうです。
成年後見人には代理権と取消権があるというふうに先ほどおっしゃいましたけれども、
はい、
今日はこの取消権の方のお話していただけますか。
はい、わかりました。先ほどもちょっと触れたんですけど、
はい、
本人がした契約を後で取り消せると、いうふうな、制度です。これはですね、今でもいろんな、特殊な、詐欺があったりとかしてますけど、はい、日本の場合、460万人の、認知症の方だとか、予備軍が400万いると、言われてます。そういう中においてですね、いろんな、詐欺だとか、に遭いますので、そういう方々、一旦、契約した後ですね、
はい、
その後でも、取り消せるという、制度です。
すごく大事な制度ですよね。
とてもすごいですよね。
で、現状は どんな感じですか。皆さんやっぱり利用してらっしゃるんですか。
いや、実は私もその経験がないんで、
はい、
ほとんど、事例は聞いておりません。
そうなんですか。
そうなんですね。
せっかくある権利なのに。
実際本来ですとですね、そのご本人さんの残存能力を活用しなきゃいけないのに、
はい、
その自己決定権というものをですね、こういうふうに後で覆すのはおかしいぞという意見も多いんですよね。そのためにそういうのを使わないという方もいらっしゃいます。それとかですね、実際はその抑止力としてはでもその有効だと思いますね。
では最も軽い先ほど3種類の方々教えていただきましたけど、軽い補助類型で取消権を活用したケースについて教えていただきたいんですけれども。
はい、 それではですね、まあ昨年ありました、まあ、83歳のおばあちゃんの、件でですね、
はい、
まあ去年物忘れなどがねちょっと見られるようになりまして、それでまあ訪問販売員さんから必要のない高価な品物を次々とですね、購入して、まあ、周りも注意して見てたんですけど、ついにまあ日中独居ということで、
はい、
昼間はその長男さんも見れないんですね。そういう中において、まあ、貯金を崩してまで、
はい、
買っちゃったと、
うん、
それでまあ長男さんがこれじゃダメだということで、
うん、
この成年後見制度を利用しようということになりました。で、まあまず長男さんは、ご近所の弁護士さんのところに相談に行きまして、
うん、
まあ、家庭裁判所の方に、まあ、申し立てるということになりました。申し立てるときに、まあ、同意権付与の審判というのを合わせて、申し立ててもらいまして、
うん、
これはですね、同意権というのは、その、被告人本人さんがその何か高級なもん買うぞと言った場合ですね、先に同意を得なきゃいけないと、長男さんのですね、
うん、
それをしなければ後で取り消せるという、まあ、要は取り消し権とこう表裏一体のもんなんですね、うん、その取り消し権をそこでいただきまして、
うん、
結局はその高級品ですね、買ったものを全部契約を、
うん、
解除していただきまして、無事に収まったと。で今後はですね、先ほど言いましたようにこのおばあさんは何か買うときは必ず長男さんの同意がなければ買えないと、
うん、
いうことになりました。
実際にこういうふうに活用していただけると、
うん、
もしも勝手にこう勝手にというかおばあちゃんがちゃんと判断なくていろいろ次々に商品を買ったとしても取り消していけるわけじゃないですか。
そうですね、
ね、でもこのケースを知らないとやっぱりどんどん商品だけが溜まっていってしまうということもやっぱりあるんでしょうね。
そうですね、うん、たまたまその同居のね、まあ、長男さんいらっしゃったからいいんですけど、
うん、
今本当に独居のご老人が多いですからね、
はい、
そういうことですごく心配されますね。
ぜひこうした権利を活用してもらいたいですね。
そうですね、
はい、今日は金融広報アドバイザーの森田光さんに相談事例から見た成年後見制度についてお話しいただきました。森田さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。